黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
主の孫どはありそのいわさかまくなみにもなどかごかくすしきからあまつ神下に尊きから常しえの主アーメン。
私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。アメン。ご起立ください。賛美の179番を持って主を褒めたたえます。 孤独文36番です。孤独文36番、イザヤ40章。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、
私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。
谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、
狭い道は広い谷となれ。
主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。
主の口がこう宣言される。
呼びかけよと声は言う。私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。
憎なる者は皆草に等しい、流らえてもすべては野の花のようなもの。
草は枯れ、
花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
書影174番です。ください。礼拝のために河合幸恵働き人、お祈りをお願いいたします。
いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりの良いところに植えられた木、 時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。新しいこの一月が主イエスキリストの皆と地上と命と栄光にあって幸いな道でありますように。主よ、私たち自身をあなたが整えてくださり、イエスキリストにあって主の教えを昼も夜も口ずさむ人でありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。神と人の前で犯したすべての罪を許してくださり、清いものとなって神を見ることができますように。滴り落ちるその血潮に預かり、主よ、栄えあるあなたの栄光に預かることができますように。主よ、あなたが整えて祝福してくださることを願います。私たちのなすそのすべての技が世の光、地の塩でありますように。主よ、あなたが整えて祝福してください。王のような祭司となってあなたの御言葉をしっかりと届けることができますように。取りなすべき人、物、ことのために取りなし祈り、そして御心を天に、また私たちからいただいたそのすべての御言葉を、主よ、天からいただいた言葉をこの地へと実らす私たちでありますように、届ける私たちでありますように。主よ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。この1ヶ月がイエス・キリストにあって勝ち得て余りある1ヶ月でありますように。主よ、あなたが祝福してください。そしてイエス・キリストにあるビクトリー組でありますように、言葉においても行いにおいても、主よ、金銀財宝においても、仕事においても、勉強においても、勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたの栄光のビクトリーを与えてください。今日はあなたが私たちのために裂いてくださったその体に預かり、そしてその命に預かり、あなたの滴り落ちるその血潮に預かる時です。主よ、心を整えてあなたを受け入れることができますように。そして主イエスキリストにあるこの幸いを心の隅々まで、また体の隅々まで、主よ、私たちがいっぱいと受け入れて皆の栄光に働くことができますように。主が整え祝福してくださることを感謝いたします。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる御国を語らせてくださり、今日の式典のそのすべてをあなたの御国を開いてくださり、あなたの御言葉によって宣言し、そして取り扱うそのすべての式典があなたの御国をもたらす式典でありますように。主よ、あなたが整え祝福してください。イエスの血潮が私たちと共におられ、まだイエスキリストの使わされた聖霊が私たちと共におられ、私たちを火のように風のように水のように輝かして、イエスキリストの高さ、広さ、また深さへと私たちを導いてくださることを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
我が祈り主を聞きて、主の平和を与えます。アーメン。
賛美の340番です。
主と主の言葉に頼るは楽しい。主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ、なおなお。 すつるはやすし、命の小道をたどるみなれは、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ、ただ主に頼りて暮らすは楽しい、彼方の国まで導きたまわ、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。アーメン。
これより聖餐式を執り行います。このパンと杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、また主の裂かれた身からだと流された血潮等をわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、艱難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りいたします。 私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと明け渡してくださった愛に富みたまを、父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それではパンの分散に預かります。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また、私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。誠に、誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。アーメン。洗礼を受けられた方の中で、まだ分散に預かってない方はいますか？では、杯を分散いたします。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は、私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを、父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして 栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯の分散に入ります。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおの父祖の家ごとに羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全会衆は集まり、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。それを火に焼いて種に入れないパンをと煮がなを添えて食べなければならない。その夜私はエジプトの地を行き巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、エジプトの神々に裁きを下す。しかしあなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のために通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方に滅びの災いは起こらない。この日あなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々に守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それでは最後にお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。 それでは今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の16章1節から5節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은출애굽기16장1절부터5절까지말씀이되겠습니다
出エジプト記16章1節から5節、はじめに2節までをお読みいたします。ついでイスラエル人の全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今我らを清め整えてください。御前にふさわしく清く聖なるものとして一切我らの罪汚れそれらを取り除き、あなたの血潮によって拭われたことを信じ感謝しつつ、御前において聖なるものであり続けるために我らに御言葉をください。このしもべの唇を清め、これに預かる一人一人を清めて、あなたの命にいただき尽くさせてください。
アーメン。
すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。この箇所、非常に、ね、有名なモーセの、あの、航海を渡ったその直後の場面ですけれども、この場面の中において、イスラエルの民は、ね、エジプトを出てから1ヶ月目にして、つぶやきがその唇から漏れてきてしまいました。以前の奴隷生活、以前罪にまみれて、また本当に苦しんでいたようなその生活からやっと抜け出して、それも本当に神様の素晴らしい大いなる御業をそれを見て起きながらにして、でも荒野に入って、ね、1ヶ月、特に、何事もない荒野、ね、特に目立つような見栄えのするものもありません。その中を通っていくうちに、人々は、この私たちが出てきたけれども一体これで良かったんだろうか、ね、そういうふうに思い出すようになってしまいました。私たち信仰者もですね、本当にこれと同じような、ところを通るところがあります。私たちは以前、ね、世において悪魔サタンの奴隷状態、ね、その罪にまみれて、でも本当に縛られて望みもないような生活を送り続けている、ね、その中から本当に神様は素晴らしい救いを、導いてくださいました。未だかつて経験したこともないような素晴らしさを私たちは、ね、イエス様を信じイエス様にあって歩み出した時それを味わったはずです。イエス様はとても素晴らしいことをしてくださった。でもその後なんですね。その後信仰生活を続けていくうちに、この信仰生活は以前の生活の仕方とは違うんですね。以前は、確かに縛られておりました。望みがありませんでした。でも自分の好きな時、自分の好きなことを、それを、していたところがあります。ね、以前、飲み食いしていた。もう以前、本当に日々絶望の中、望みもない中、もうわずかばかりの時、わずかばかりに稼いだお金で、わずかばかりの時間に、ね、お酒を飲んだり、タバコを飲んだり、あるいは、世の享楽に、楽しんだり、まあ、そういうことをしていた、ね、その日々を懐かしむような、ことが、ね、時たまあるものかもしれません。このイスラエルの民もそうだったんですね。神様にあがなわれて、救い出されて、エジプトを出て、で、それ、航海、あの、ね、航海を渡って、エジプトの人々は滅んでいた。それを見ておきながら、すぐに、このつぶやきが出てきてしまった。彼らはどんなつぶやきをしたか、16章の3節に書いてあります。 イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたとき、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。果たして彼らは本当にエジプトにいたとき、肉鍋のそばに座ってパンに飽き足りていたんでしょうかね。まあ、確かに肉鍋に座ったことはあったでしょう。でも、飽き足りていたとはちょっとほど遠かったんじゃないでしょうかね。このエジプト、その代わり彼らは、肉鍋のそばに座るよりももっと多くの時間、過酷な奴隷、過酷な労働、それに縛られていたはずです。働いて得たものは全部搾取されておりました。また、もうおしまいにはですね、せっかく生まれた子供、長男、それが長男、男であ、子供が男であるならば、それをナイル川に投げ込まなくてはならない。そこまで虐待されていた。そんなところまで行ったんですけれども、でも彼らにとってのその過酷な労働の合間の唯一の生きがい、それは、その唯一の生きがいといえば、その過酷な奴隷生活の合間に食べる肉、あるいはパン、それだったんでしょうね。以前の生活も、私たちもそういうところがあります。本当に過酷な、この生存社会、生存競争の中で激しく戦って、激しく疲れて、その合間に飲み食いする、わずかばかりの、罪の飲み食い、享楽の飲み食い、それで、食べる、そのわずかな、飲むお酒とか、あるいは放埓な遊びとか、そういったものを懐かしむような、まあ、そのような懐かしみが、神様のために歩んでいく歩みのうちで、どうもその以前の生活が懐かしむようなことを確かに私たちキリスト者の中に起こりうるものです。
クリスチャンになってから私たち必ず覚えていなければならないことがあるんですね。クリスチャンになった時に、もともと親がクリスチャンだった時っていうのは小さい時から教会通いをして命のね、養いを受けます。でも、ザーない人というのは、大体ですね、心の空虚があったり、まだ生活の面において苦しかったり、ザーなかったら人間関係がうまくいかなくて、心がもうとってもじゃないけども、すざましい、そういう状況の中にあった時に、人々から伝道されるわけなんですね。で、伝道されて、そういうところでイエス様と出会い、そしてエジプト、エジプトに行ったイスラエルの民が、このエジプトから出エジプトしたのと同じように、人々は自分が今まで苦しんでいたその状況、その人、そのもの、そのことから離れて出エジプトをするわけなんですね。で、皆さんにも私にも必ずクリスチャンになった人は、この荒野を通らなければならないです。なぜかわかりますか？皆さんと私は、罪に対して、そんな、打ち勝ってあまりあるものじゃないんですね。罪の誘惑についつい陥ってしまうものなんです。なぜ荒野が必要かって言ったら、荒野には私たちの罪をね、こう、煽るようなものがあんまりないです。荒野は、酒場もない。バッチリするところもない。ね。そして、争い合いながら、ね。つかみ勝ちをしている商売をし合う人もいない。ね。そして、耕かす、その畑もない。だから、荒野というところは、どういうところかって言ったら、ですね、私たち自身が、自分の中にある罪、というものを今までもう平気でやってきたんだけど、平気でやっていけるような罪の状況が削除されているところが荒野です。そして、この荒野で不平不満を言っていることを見てみると、何かつったら、食、水、ということなんですね。どういうことかって。人間にとって、この食、それ飲む水というのはとっても大切だから、荒野においても罪を犯してしまうものが、この食であったということなんですね。よく考えましょう。皆さんも私も、この世の中で生きて、 そして商売をしながら、まだ自分がいろんな仕事をしながら、悪いことをたくさんしたと思います。昇進するためにも、ね、悪いことをしたと思う。そしてまだ、ね、自分の商売がうまくいくためにも、誰かをね、うまくいかないようにしなければならないから。ね、だから、私たちというのが、世の中で得ていた食物というのは、必ず奪い合ったもの、かすめ取ったもの、そういうものなんですね。でも、主は、この荒野において、水においても、まだ、この食においても、ね、主は、それを全部養ってくださるお方なんですよ。だから、一番最後に人間がすべてのものが全部なくなった時に、人間の中で存在して、人間からこう、我慢できずに出てくるものが何かって言ったら、食ということなんです。どういうことかって、私たちが罪を犯してでも、自分が口にした、味わったもの、それを忘れられない。例えばの話、博打をやってる人っていうのは、いつもね、平均でやるとね、必ず曲げるんです。なのに、なんで博打をやるかって言ったら、たまーに一回、勝ったこと。それがね、今度も続くだろう。ということを、考えるんですよ。エジプトにおいて毎日肉を食ったんじゃないです。ね。なのに、そのね、肉の味が忘れられない。多分、彼らはね、その肉というものをね、食べながら自分たちがどれだけ苦しんできたか、全然分かってないんです。忘れているんです。その肉とパンを食べるために、その代わりに何を自分たちが差し出したのか、奴隷という自分の生活を差し出していた。ね？挙句の果てに、自分の生まれてきた息子を差し出して、ナイルの 川に投げ込まなければならない。それで得たのがパンであり、肉だったんです。そんなに、ね、もう私たちの今の気持ちだったら二度と口にしたくないよ。自分の子供をナイルに投げながら得た食事、断食して死にたいと思うかもしれない。でもね、人間というのは、途端場になると自分が味わったもののために子供をも、ね、惜しまないことがあるということなんですね。聖書に書いてあるんですね。食べ物がなくなったら、ね、くじ引きをして、今日はお前の子供、明日は私の子供。ね、なんで自分食わないの？なんで夫食わないで、妻食わないの？なんで子供なの？弱い者に、ね、親でありても、弱い者に目をつけるということなんです。だから、本当に私たち自身、自分がね、いい人だと考えちゃいけない。私たちは途端場になったら何でもし得るものなんです。だからこの出エジプトを通して学ばなければならないことが今日ただただたくさんあります。
神様はなんでこの神の民をエジプトから、ね、脱出させたのか。それエジプトの中にいたらもう滅びの性質しか身につかないからですね。世の飲み食い、ね、彼らは肉を懐かしみました。本当に重労働の合間に食べる肉、その美味しさ、ね、それが染みついていたんですね。本当に私たちも、そのわずかばかりの何か美味しいものを得るために大切な自分の時間、自分の人生、自分の労働を得た金銀、あるいは自分の子供、ね、それを投げ打ってしまうようなところ、罪の飲み食いしていたらそうなっていってしまいます。ね、神様の前に歩んで清らかにどんどんなっていく人には、まあ、そんなようなことはないんですけど、でも罪の飲み食いをしているうちにどんどんそうなっていってしまうんですね。もう本当にわずかなお酒を得るために、あるいはほんのわずかなそのパチンコの、ね、投資をするために、ね、子どもの授業料を、ね、それを棒に振ってしまうとか、そういうことをする親は多々あるわけです。本当に人はですね、そういう肉に 入り込む性質、これは本当に取り扱わなくてはならない。神様、そこから救い出すために、罪の飲み食いから救い出すためにエジプトから、ね、出したんです。で、ところがこの人々は、ね、1ヶ月目にしてつぶやき始めました、ね、私はあの時死んでいればよかった、ね、こんな荒野に導き出して私たち一体何になるか。で、赤井さん、ね、皆さん、神様は果たしてエジプトから導き出してこの人々を死なせるためにエジプトから出させたんでしょうか。果たして神様は皆さんを、ね、以前よりもつまらない生活をさせるために世から救い出したのでしょうか。そうではないはずですね。そうです、神様はもっとより素晴らしいところへと導くために人々をエジプトから出した、また皆さんを世からサタンから導き出したんです。神の国へと、神様が備えられた父と蜜の流れる地へと導き出すために荒野へと導き出した。ですから皆さん、荒野という期間、これは確かに通るものではあるんですけども、でもこれは永遠に続くものではなく、ね、しっかりと世のスタイル、世の価値観、世の生活様式を、これを抜き去って神様の基準、神様の生活スタイル、それを身につけるさせるための期間が、ですから荒野であるわけです。
アーメン。
以前の生活、ね、以前はただただ罪にまみれてもう滅びるしかなかった、自分の無知、自分の弱さ、自分の罪深さ、その中にまみれて死んでいくしかなかった。でも神様の知恵、神様の御言葉、神様の価値観、それをしっかりと体得するために荒野という教習所で、ね、この私たちはそこでしっかりと神様の基準を体得していく、これが荒野であるわけですね。どのようにしてこの以前の価値観、それを抜き去っていくか。神様はですね、非常に素晴らしいシンプルな訓練を神様は与えてくださいました。その神様の、ね、真っ先の訓練、その神様の第一教習が、この4節と5節に書いてあります。この出エジプト記の16章4節と5節、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。アメン。これが神様の荒野での第一教習です。そしてこれが、ね、神の民の生活の最も基本中の基本です。何が基本中の基本か、ね、パンが天から毎日降る。毎日1日分を集める、ね。2日分ではないんですね。週のうちの5日間は1日分を集める。そして週の第6日目には2日分を集める。で、そしてそのパン、翌日に持ち越してはならず、その日のうちに食べなくてはならない。これを毎日毎日毎日毎日、これを続けていくことが神様のその第一教習なんですね。一体皆さん、ね、このことと何の関係があるか思うでしょうか。関係大ありなんです。皆さんにとって、ね、この天から降ってくるマナ、ね、この天からのパン、それ、先ほど聖餐式の真っ最中で、ね、ヨハネの福音書を、読んだんですけども、この天からのパン一体何でしょうか。これ御言葉であり、御言葉なるイエス様ですね。イエス様はおっしゃいました。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。アーメン。皆さん毎日食べてるでしょうか、イエス様を。
アーメン。
御言葉であられるイエス様を皆さんが毎日食べること。これが皆さんの荒野での教習の基本中の基本です。
アメン。
アメン。毎日食べてますね。
はい、カイト毎日食べてます。
カイト毎日ね、毎日食べてます。
アメン。
アメン。
カイトは毎日食べて、もう信玄の、信玄のもう、ね、何節まで覚えたでしょうね。
14節まで
、はい、もうそらんじて覚えるようにね、4歳にして信玄14節も暗記してそらんじるようになりました。
アーメン。
毎日ですね、このパンを食べていればいるほどにどんどんどんどん神の子供になっていくんです、ね、世の子供から作り変えられて、ね、神の子供としてのたしなみ、聖なるたしなみをどんどん体得していっておりますね。
アーメン。
どんどん、ね、あの秩序がなってきて、どんどん頭が良くなってきてる。
アーメン、ね、
ですから私たちが、ね、以前の生活から抜き去るためには、まず荒野を通らなくてはならない。そしてその荒野では、ね、世の飲み食い、それらは、ね、一切ないんですね。もし皆さんが、ね、世を懐かしんで、ね、以前の生活、戻ろうとしてもちょっとそれ苦々しいんですね。戻れないんです。ただあるのは神様の御言葉、イエス様、ね、このお方、これを毎日日ごと、ね、食べなくてはならない。これを、ね、毎日毎日食べること、これがこの荒野における第一教習です。人は思います。ね、荒野なんか通りたくない、ね。エジプトからもうひと飛びにして約束の地に入れればいいのに、ね、人は思うんですけども、でもそのまんま、ね、約束の地に入らせることは主はなさらないんですね。主はですね、分相応でもない大きなことをいきなり任せるようなことは人にはなさいません。荒野を通らないで、そのまんま約束の地、父と蜜の流れる地で、ね、生きること。これはまだまだ分相応ではないんですね。皆さん、車の免許を取るとき、ね、教習所に通った方は、ね、もう知ってると思うんですけども、ね、もう教習所の第1日目にして、早速、ね、ハンドルを初めて握った人が公道を走るでしょうか ね。教習所の中の何か作られた道を、この道に歩みなさい、ね、S 字路をしっかりと、ね、運転できるようになり、でね、もう坂道橋もちゃんとできるようになってから初めて公道に、ね、移れるようになりますね。教習所の中には、ね、電車が通らない踏切みたいなのもあります。踏切の前ではしっかりと、ね、止まって右左確認してから進みなさい。出ないと危険ですよ。そういうことをしっかりと教習所では学んでから、やっと、ね、それが体得してから行動に出ますね。
行動に出るときに、まだあの教習所の教官が一緒ですよね。
一緒ですね。
私たちの信仰生活には聖霊様が一緒なんです。ね。御言葉というのが、ね、私たちに、ここは踏切だよ。ここは赤信号ですよ。ここは青信号だよって、立ち止まれの黄色があったり、そういうのを御言葉が私たちにもうつくいち教えてくれるんですね。そして、その御言葉に気づくように、おいおい、今黄色だぞ。今赤だぞ。青だぞ。これをつくいち教えてくれるのが聖霊様なんです。
同じように主もですね、私たちに一つ一つの訓練を体得させるために、いきなり、ね、行動を走りたい、ね、そういう思い、それはもう伏せて、本当に日ごとしっかりと御言葉による訓練、これを体得していくこと、これを主は任せられるんです。なぜ、ね、イスラエルのためになんで荒野を通らされたか、それイスラエルのためにはもう重大なミッションが神様から与えられているからです。まだイスラエルのためはそれを知りません。イスラエルのためはやがて、ね、神様の律法を体得して、それを、ね、世に伝えて、神様の基準を世に示して行かなくてはならない。そして、やがて来られるべき一人のメシア、このお方へと律法は導き、ね、イエス様へと律法は導いて、そして全人類を、ね、異邦人もユダヤ人も含めて、全人類へと救いへと導くために、だから、まず荒野が必要だったんです、このイスラエルのために。皆さんも今、神様から何を任されているかは分かりません。でも一つ分かっていることは、神様は皆さんに、ね、世界を作り変えるほどの大きな事業を、それをイエス・キリストによって任されているはずです。それは今皆さんには分かりません。皆さんがその事業の一体どこを担うのか、それはまだ示されていないかもしれない。でも皆さんに今必要なことは、御言葉に従順すること、 御言葉に従順していなければ、神様はより大きなことを任されませんし、また、ね、教習所でもう S 字カーブも曲がれないような人、ね、一般行動には、ね、出せないのと同じように、皆さんがしっかりと御言葉を、ね、訓練し、体得して、その通り忠実に歩むところがないならば、まだ、ね、大きなことは任されないんです。でも、ね、これ体得して行けば行くほどに、神様はどんどんどんどん皆さんに大きなことを任せるようになっていきます。私たちに与えられているのはこの御言葉、ね、これ、この教習本に従ってしっかりと歩んでいくならば、皆さん速やかに、ね、本当にどんどんどんどん素晴らしい祝福、素晴らしい、ね、体験をどんどん主から与えられていくようになります。このパンが降るのは、ね、安息日の、を除けば日ごとです、ね、6日間集めなくてはなりません。そして6日目には、ね、翌日の2倍しっかりと、ね、蓄えなくてはならない。そして安息日はですね、このパンは降らないんです。安息日にも、ね、パンがあるかなって言って出て行った人がいたんですけど、でもパンは見つけることはできませんでした。同じように皆さんも世の仕事を休むべき時、この主日、本当に主を覚えるべき日はしっかりと、ね、世のことどもを休んで、そして主に向かうべき時なんです。この主日に世に出て行っても、ね、クリスチャンであるならば、ね、何も得られないんですね。主6日働くよりも7日働く方がどんどんもっとお給料をいっぱいもらえると思いきや世に出て働いたクリスチャン、実はもっと大変になってもっとお給料が減って、そういう散々な目に遭う、ね、そういう証はよく聞きます。皆さんは主日はしっかりと世のことを離れて、ね、神様の御言葉にを安息してじっくり味わう。そして他の日はですね、世のことをしっかりと勤しんで、食べるべきもの、ね、子供たちのために、家族のために、ね、働くべきをしっかりと働いて、そしてその中において神様からの命、神様の言葉をいただく、この日々が毎日続いていくならば行くほどに、どんどん皆さん約束の地に近づいていくんです。
アーメン。
確かに荒野に出るとですね、以前の好き勝手にしていたことができないということで、フラストレーションは、ね、一時的に溜まるでしょう。でもその自分を下ろして、そして主の御言葉に自分自身を、ね、合わせていけばいくほど、実はこの生活の方が甘かった、実はこの生活の方が以前の生活よりももっとうまくいく、もっとたくさん、ね、美味しいものが得られる、もっとたくさん祝福されていく、ね、それをどんどん皆さん味わっていくことになっていきます。あるクリスチャンはどうしても、ね、自分の飲み食い、あの肉が食いたいんだって、ね、それを手放すことができなかったゆえに、もう何十年もこの荒野の生活を抜け出さないでいるクリスチャンもおります。皆さんすぐに荒野は抜け出すことができるんです。
アーメン。
ね、このエジプトから約束の地にまでの距離、歩いていくならば、ね、14日で踏破できる道のりだったんですけども、でもイスラエルの民、ね、40年もかかってしまった。本当はもっと早く行けたはずなんですよ。ね、カネさんが、ね、さあ行きなさい、ね、カデシュバルネアというところで、もうあとは行くだけだというところで、でも人々は、いや、私たちはあそこには行けない。ね、こんなことを言うモーセとアロン、ね、これを殺してもっと別の指導者を立ててエジプトに戻ろうではないか。そんなことをしだしたから、ね、そういうことをしだした人々は荒野で40年さまよった挙句、滅んでいってしまいました。
皆さんがよく覚えてほしいです。荒野において皆さんは御言葉の訓練を毎日マナーを食べるということなんですね。で、そして主が養いを与えた後は、私の養いを受けたんだから、今度はあなたは勝ち得て余りあるものになってるよ、ということで、滅ぼすべきものを滅ぼして、そしてその対価として乳と蜂蜜が流れる血を受けなさいって言ってるんですね。だから皆さんが荒野において御言葉の訓練を受けました。そしてキリストにあって御言葉が体得されて自分の身についてしまったということは、この身についてしまった言葉は力、権威、 威力なんですね。で、この力、権威、威力を主が与えてくださって、行けって言ってるのに、とりあえず行ったんですよ。行ってみて、自分が主からいただいている権威、力、威力、それには全然気づかずに、でっかい相手を見て尻込みしてしまって、それで荒野の40年が続いたんです。だからどういうことかって言ったら、皆さんが御言葉をどれだけ蓄えているとしても、皆さんの問題課題が目の前にある時に、これ主が私たちにね、打ち任せというねものとしてもう体得させてくださった主の権威、力、威力が私にはあるということを信じて、そしてその滅ぼすべきもののために私たちは滅ぼしに行かなきゃいけないんですね。滅ぼしに行かない人は、乳と蜂蜜が流れるカナンの地には入れませんでした。イスラエルの中二部族、みんなそれぞれが、それぞれの土地を得るために、大きな戦い、小さな戦い、全部しました。下の地に戦ったその割合によって割り当てられたのが、彼らの割り当て地なんですね。ちょっとしか戦ってない人たちは、ね、ちょっとしか割り当て地がなかった。ね。勇ましく、ね、戦ったのユダ族なんですよ。ね。そして、マナセ族も。ね。マナセ半部族もそう。たくさんの土地を得た。で、ユダ族はね、多くの兄弟姉妹を、いいよ、ここ住んでいいよ。いいよ、ここ住んでいいよって、曲がりをさせてあげたんですよ。どういうことか。御言葉を体得したら、必ず体得した御言葉は私にとって力がある。ね、権威、力、威力があって、世にあるすべて忌まわしいものを、ね、それを滅ぼして余りあるものとして自分でちゃんと考えて、そして信じて、それを挑んだ時に、初めて皆さんは乳と蜂蜜が流れるその地を相続することができます。
奴隷の地と自由の地の間にこの荒野があります。死と呪いの土地から命の地、そこに移動する途中にこの荒野がある。この荒野、ね、しっかりとですね、以前の生活スタイル、考え方、以前のまた、趣向、趣味、ね、それらをしっかりと抜き去って、そして神様の御言葉によって養われて、御言葉に従順服従すること、これを学んで、そして最終的にその約束の地には、ね、巨人がいるんですね。でもその巨人たち、神様と一緒に行くならば、ね、神様と共に行くなら、ね、教習所において教官が隣に座っておりますね。そして一般行動の最終試験で、ね、その教官は見ております。しっかりとあなた自身のその判断、あなた自身のそのスキルでこれをやっていくか、ね、それでできたら合格して免許が取れる。それと同じように私たちも巨人と相対さなくてはならない時があるかもしれません。でも、しっかりと荒野で訓練を受けた皆さんは、それに相対する技もスキルも、ね、それを身につけております。ただ、主と主の御言葉の通りに進むだけ。するならば合格するんですけども、でも、ね、それを尻込めして、以前のエジプト、それを懐かしんで、それに戻ろうとするならば、ね、いつまで経っても免許取得はできません。どうか皆さん、荒野は、ね、短縮可能な時期です。
アーメン。
皆さんはしっかりと御言葉に従順服従して、そして速やかにこの過程を終えて、より優れた、より素晴らしい人生を、より優れた賜物が与えられ、どんどん、ね、ユダ族やマナセ半部族のようにその約束の地を大胆に占領して占拠して、そして神のために多くを継がせていく、そのような勝利に勝利を重ねる祝福された皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。主の御前に決心したことを申し上げましょう。あるいは示されたことを悔い改めて、それぞれ主の御前に出る時をしばし持ちたいと思います。 主よ、どうか私たちもあのヨシアやカレブが望んだようにあの産地を私たちに与えてください。
アメン。
あの地には巨人が住んでいようとも、それでもあなたが共にいますならば、主よ、たとえどんなに年老いても私たちはそこに進み出て戦いに出ることができますし、また日常の出入りにも耐えることができます。
アメン。
イエスよ、どうか一人一人がしっかりとこの荒野を速やかにその過程を終えて、速やかに約束の産地、あの乳と蜜の流れる素晴らしき余地を継ぐことができますように、受け継ぐことができますように、人々に継がせることができますように、息子娘たちにその場所を継がせて、そして本当に素晴らしい約束の地をあなたにあって楽しみ占拠し、その場で増えていくことができますように、しっかりと子どもたちに信仰を受け継がせていき、そしてこの日本、この世界にますますあなたの子どもたちを増え広がされていく、この一同でありますように、主はあなたが祝福し導いてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
では344番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。
この目に何も見えずとも、ただ主に頼りで歩めば、耳に何も聞こえずとも、神の御約束に立って歩めよ、神により歩め歩め疑わず、歩めよ神に頼り、目や耳には頼らずに、この目にいかに映れとも、受けたる証を信じれば、疑いはなく主に行きて、主のうちに望みはなる。歩めよ神に頼り、歩め歩め疑わず、歩めよ神に頼り、目や耳には頼らずに、清き誓いを結ぶ時、御神はまことに頼もしい、届け約束信じれば、いかなる人もなしうる。歩めよ神に頼り、歩め歩め疑わず、歩めよ神に頼り、目や耳には頼らずに。
アメン。献金の感謝のお祈りをいたします。世の飲み食いを離れ、世の罪を離れ、主よ、あなたの御前に進み伝として、諸々のことを捨て、この主日自分の好むことをやめて御前に集いし、この生徒たち一同です。どうか主よ、あなたが天の窓を開き、一人一人の上に豊かな命のマナを降らせ、それを豊かに食べさせ、豊かにされて、どんどん世においては勝利し、また悪魔サタンに勝利し、多くの土地を分取って引き継がせ、子子孫孫へとあなたの素晴らしき恵みと祝福を、その良き地を継がせていく、この一度でありますように、主よ、どうか世においても勝利者として、また分取り者としてください。一人一人のそれぞれの仕事やビジネスを祝福し、また家庭を命で祝福して満ち足らせ、若者たちに あなたの御胸にかなった伴侶を得させ、クリスチャンの家庭が産んで増えて地に満ちていきますように。主よ、そして今、学びの段階にある生徒たちにあなたが知恵を与え、理解力を与えてください。日ごと、夜ごと、主よ、御言葉を取り入れ、この御言葉というマナを食べている一人一人が、ますます命を待ち加えていきますように、祝福を待ち加えていきますように、栄えていきますように、イエス様あなたが豊かに報いてください。
アーメン。
どうか、世のもろもろ、それらを懐かしむことなく、どんどん、御国の言葉、これの甘さ、この麗しさ、これに浸りきっていきますように。どうか勝利させてください。どうか命を満ち溢れさせ、子供たち、孫たち、ひ孫たちを見ることができるこの一堂でありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。
天にいます我が父よ、皆をたたえます。御国をこの地に手を与え、我らの罪を許したまえ、心身に合わせず悪より救い出し、国と力栄えはとこしえに主でありおめ。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。